Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ188です。
ありがとうございます。
今回のテーマはリズム天国。
はい、
ということでね、
うん、
久しぶりの音ゲーですね。
結構予想外だったんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうですね。もうなんか最近結構バラバラですね。
うん。
うん、まあまあ、いつもね、
うん、
思いつきでやってますから、特にこう、何かタイムリーな話題とかがない限りは、
うん、
好きなようにやってますが、
はい、
今回リズム天国ということですけれども、
うん、
まあシリーズ結構出てますが、
はい、
どのあたりの話を？
無印のゲームボーイアドバンス版の話を。
初代ですね。
はい。
じゃあそちらメインでしていくということですけど、まあこちら当然ね、私も長谷川さんもプレイ済みということで、
はい、
まあ音ゲーと言われて、
うん、
あ、そういえば音ゲーだなと思う感じのゲームじゃないですかね、もしかしたらね。
そうですよね。
なんかどっちかというとメイドインワリオとかみたいなミニゲーム集みたいなね、
うん、
感覚の方が強いかもしれない。
はい、
でも間違いなく音ゲーですよね。
うん、
まあなんせリズム天国でリズムに合わせてボタンを押すということでね。
はい、
こちらはまあアドバンスのゲームってことで結構遊んだ方も多いと思いますし、
うん、
まあメジャーなタイトルだと思いますけど。
そうですね、うん、結構最近のヒット作品かな。
そうですね、
うん、
シリーズで言うと Wii ぐらいまで出てるはずなんで、
はい、
まあむしろスイッチで出ないのかなっていうね。
うんうんうん、
ね、全然出てもおかしくないと思いますが、
はい、
今回はそのリズム天国について話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
リズムに乗ってノリ感アップっていうね、キャッチコピーなんですけれども、うん、このノリ感っていうね、ノリはカタカナで、感は感心するの感ですね、はい、
うん、
なのでジャンルもノリ感ゲームって書いてあるんですけど。
そうなんですね、音ゲーじゃないんですよね。
そうなんですよ、うん、で一人用で3800円でした。 GBA ですからね。
そう、でもね、その値段もね、お買い得だったんですよね。
そうそうそうそうです。
手出しやすいですよね、すごくね。
出しやすいですね。うん、うん、で任天堂のゲームで発売されたのが2006年8月3日でした。
おー、かなり新しいゲームですね。
そうですね。
我々の番組ではね。
うん。うん、で、これですね、任天堂最後のゲームボーイアドバンスソフトなんですね。
ああ、そうだったんですか。
そうです。もう僕は当時発売直後ぐらいに買ったんですけど、
うんうんうん、
全然気にしてなくて、
はい、
大型のね、家電屋さんに奥さんと行って、
はい、
なんとなく見てたら、
うん、
置いてあって、
はい、
ポップがね、ちょっとほんとちっちゃいポップがあって、
うん、
なんだか絵も可愛いし、
あ、
さっき言ったように安いしね。
じゃあ事前情報とか見て買ったわけじゃないんですか？
なかったですね。本当に見た目と雰囲気に惹かれて、
あ、そう、
安いし、まあそもそもアドバンス好きだし、
うん、
まあ買ってみようかなみたいな感じで、
あ、そうですか、
買ったんですよ。
私はもう確か事前情報で見て、
うんうんうん、
これ面白そうだなと思って発売日に買ったような気がしますね。
うんうんうん、
うん、まあいろいろね、その他にも話題のタイトルだったんですよね。
うんうん、そうですね。
そうそう。
任天堂最後でもあるんですけれども、
はい、
ゲームボーイアドバンスこう790番目のソフトで、
はい、
この後にあと2本あるだけなんですよ。
じゃあもうかなりアドバンスの後期ってことですね。
そう。もう本当に終わりも終わり。う
ん、いや、本当にあの、ね、ハードの後期は名作が出ると言いますけども。
うん、うん。
まさにこのリズム天国もそうですよね。
そうです。
うん、
この後に、
うん、
FF5 のリメイク版、ゲームボーイアドバンス版と、うん、FF6 のゲームボーイアドバンス版が出て、
ああ、そう。
はい、終わってるので、そうなんです。ゲームボーイアドバンスはね、うん、792本なので、
すごいな。
本当に最後なんですけど、うん、ただこのゲームボーイアドバンス自体は、
うん、
2001年の3月21日に出たハードなんですね。
そうですよね。
そう。だから、うん、まあ、5年以上経って出た、
はいはい、
ゲームなんですね。で、ゲームボーイアドバンスってちょっと特殊で、うん、ゲームボーイカラーがね、
うん、
すごく長生きしちゃったじゃないですか。
そうですね。まあ、ゲームボーイっていうので通したら、もっと長いですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。で、急に息吹き返されたもんだけど、多分作ってたと思うんで、うん、アドバンスも出たと思うんですけど、
はい、
だからあのゲームボーイっていう携帯機市場がね、
うん、
うまくいってた市場だと思うんですよね。
そうですね。
はい、うん。で、その証拠にですね、うん、ゲームボーイアドバンスってローンチタイトルがなんと、30本あるんですよ。うん
は
い、
え？
すごくないですか？ローンチ30本って多分。
そんなにあったっけ？
他のハードないと思います。
これちょっとね、ありえないですね。
かさ増ししてるといえばそうなんです。
うん、
英語の学習用ソフトみたいなのがあって、あれがシリーズで6本出てるから、まあ種類で一旦25種類のゲームが出てるんですよ。うん、それでも相当多いと思うんですけど。
やっぱりあれですかね、そのゲームボーイで作ってたものがそのままアドバンスに移行して開発されたっていうタイトルも多かったんでしょうね、多分ね。
うん、それもあったし、多分メーカーとしてもハードに結構期待してたんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。
うん。うん
あとあれですよね、当時、まあ、プレステ2とかの頃なんで、
う
んまあ、いわゆるね、据え置き機の方の、ゲーム開発コストっていうのが、まあ、どんどん膨大になってた頃で、
そうそう、そうです、
ね。大手メーカー以外のね、中小なんかの開発会社では、やっぱ予算がないので、うん
はい、
提供するハードとしては、携帯ハードがすごく良かったんですよね。
はい、
うん。
もしかしたら、任天堂自体も末を聞きではあんまり振るってない時代なので。
うん、確かに。
まあ、自らもね、いっぱい出してたっていうのはあると思うんですけど、うん、まず、スーパーマリオアドバンスが出て、
はい、
あと、F0 の GBA っていうのが出てて、
うん、
で、ナムコがミスタードリラン2をロンチで出してて、
あーそっかあ
ーで、コナミが悪魔女ドラキュラサークルオブザムーンっていうね、これすごい面白いんですけど、うんあと面白いところだと、この年にセガが、ハード事業から撤退してるんですね。
うん、ああ、そんな時期でしたっけ？
そう、みたいなんです。なので、はいはいうん、参入してきてるんですよ。
そっかそっか。任天堂のハードにセガのロゴが出るというね。
そう。
衝撃的なね。
で、チューチューロケットっていうね、ゲーム、新入社員の研修用に作ったら面白いから商品にした、みたいなね。ゲームだったと思うんですけど、うん、パズルゲーム出してて、あと、6万エグゼもロンチで出てるんですよね。だからかなりいい滑り出しだったハードなんですけど、
うん、
で、そっから3年後、だから2004年の12月2日には、任天堂 DS 出てるんですよ。
ああ、そうか。
そうなんです。だから JBA って、なんか出てからすぐ後続機が出ちゃうんですよね。
普通そうなると、
うん、
まあ、前のハードは廃れちゃいますけどね。
うんうんうんうん。
やっぱあれか、住み分けできてたんですね。DS とアドバンスは全然違う機械みたいな感じだったのかな。
そうですね。で、まあ、こっちはね、ローンチタイトル12本ってことなんですけど、うんうん、その2年後の2006年3月2日に、DS ライトがもう出るんですよ。
はいはい。
だから、このリズム天国っていうのは、
うんうん、
DS ライトがもう存在する頃に出てるんですね。
なるほどね。その、二つ、新しいハード出てる、二つ前の、
うんうん、
ハードのタイトルが出たと。
そうなんです。うん。だから、当時はね、今は知ってる人多いと思うんですけど、うん、その出た当時、あんまり注目されてなかったのも、
そうか。
まあ、しょうがないかなと。
そりゃそうですね。
うん、うん、うん。ただね、DS って GBA のスロットがあるんで、
はい。
まあそこがまだ救いでしたよね。
そうですよね。
うん、うん。
そうそう。だから乗り換えやすかったし、
そうそう。
ゲームボーイアドバンスのタイトルを作ってるメーカーも、
そうです。
安心ですよね。
そう、切り捨てなかったし、
ね、
そう、広報互換ね、うん、携帯機で広報互換っていいですけどね。
いや、いいと思いますよ。あれは本当ありがたかったですよ。ユーザーとしてもね。
うんうん、はい。そんなタイミングで出たリズム天国なんですけれども、うんなんでこれ作ることになったか。
はい、そこですね。
ですが、プロデューサーがこのゲーム二人いまして、
はい。一
人が坂本義雄さん。
はい。
BB ブラザーだと何度もお名前出している。
そうですね。
はい。 ファミコン探偵クラブ、はい、メトロイド。
もう、ニンテンドーのね、ビッグタイトルにはほとんど関わってる方ですけど。
そうそう、カードヒーローとかね、はい、帰りのために金はなるとか、
うん。
同時に、面白い、ちょっと癖あるゲームに関わってるイメージのある人なんですけど、うん、リズム天国のプロデューサーされてて、もう一人のプロデューサーがですね、
はい、
ツンクさんなんですね。
そうですね。
はい。
そう。
はい。もう、あの、シャラン級で一世風靡した
我々の世代ではもうシャラン級でした。
シャラン級の人ですよね。うん、まあ、その後はね、モームス、ハロプロの総合プロデューサーですから。
うん。
いやー、もう本当にすごい人なんですけれども、この二人がプロデューサーなんですよね。
そうですね。だから当時、ツンクがプロデュースしたゲームというところも話題だって、うん、私は実はそれで、おってなってたんですよ。うんうんうん、
なるほど、なるほど。
うん。
うん、うん、うん。
あ、任天堂そんなことするんやと思って。
そう。
うん
うん、ただこれ、経緯をね、
はい、
今回調べてみたんですよね。うん、僕もね、つんくさん関わってるというか、まあ、あの、遊べば曲でわかるんですよ。はい、あの人の曲は、はい。いい意味で本当にポップな癖があるから、ね、なんかすごくわかるんですけど、うんうんうん、ただ、じゃあ任天堂側から曲やってくださいみたいな感じで組んだのかなと思ったら、
うんうんうん、
ドンキーコンガってゲームがあったじゃないですか。
ありましたね。
あれを、まあ、つんくさんプロデューサーのアイドルが曲を入れる、うんっていうことがあって、その時にドンキーコンガをやったんですって。
うんうん、
で、自身のね、思うタイミングでこう、指示マークが出ないと。うん、普通の音ゲーっていうのは、ここで押しなさいみたいなマーカーが出てきて押すじゃないですか。
はいはいはい、
基本そういうゲームですね、音ゲーって。はい、
そうですね、うん。
で、ここじゃない。つんくさん的にはここじゃない。ここのアクセント、うん、こっちで叩きたいみたいなのが、すごくあったと。うんうんうん、
はい。
で、もっとこう、リズムのノウハウをちゃんと教えるような教材的な音楽ゲームがあってもいいんじゃないかなと。
いや、このあたりのね、感覚が、
うん、
その、モームスのプロデュースというか、
うんうん、
音楽プロデューサーとしての感覚としてもう見えてますよね、なんかね。
うんうんうん、
なんかその音楽っていうものをもっとこう、ちゃんと伝えたいみたいなね、気持ちがあるんでしょうね。
そう。そう。だからこう、音楽をやってる人からしてやってみると、うん、なんかちょっと違うなっていうことだったんだと思うんですけど、
うんうん
うん、はい、で、自ら企画書を書いて、提出したものが、後にリズム天国になると。
いや、すごいですよね、これね。
はい、ただ、それをね、すごい最初の頃から、そのプロデュースって言って出すと、
はいはい、
まあもちろんそれ嘘じゃないんですよ。
そうね。
ただそれを、最初から大々的にやってしまうと、
はい、
そこばっかり目立って、
うんうんうん、
つんくさん監修ソフトっていうところばかりになってしまうのは、
はい、
ちょっと違うなと坂本さんが考えたらしくて、
うんうん、
で、直前まで名前を出さないようにしていたそうです。
いや、その辺もなんかかっこいいですね。
うん。
ゲームの中身をまあちゃんと見てほしいということでしょうね。
うん、うん。
やっぱり。
うん。そうなんですよね。で、それをこう、飲んでる、つんくさんもすごいなと。うん、あの時代って本当に言い方ですけど、天下取ってたじゃないですか。
そうですね。いや、だからこそだと思いますよ。だからこそ、自分のその名前で注目されるのは本意ではなかったんでしょうね。
そうそう。ってことは、本当にリズムのノウハウゲームを作ろうとしてたっていうことなのかなと思ったんですよ。その、自分の名前を使った、
うん、
売れる商品作ろうぜっていう感覚ではなくて、はい、動機的には本当にリズム教材みたいなのあればいいなってことなのかなっていうことかなと思ったんですけど、はい、ただね、ゲーム中に、まあ、ティーチング的にドラム侍っていうキャラが出てくるんですけど、はい、あれはつんくさんがモデルらしいです。
あ、そうなんや。
眉毛の形を一緒にしてあるって
なるほどね。
言ってましたけどね。うん、こういうね、経緯で誕生した。
うんうんうん。
音ゲーなので、うん、なのでノリカンゲームっていう名前にしてるのかなというね。
そうですよね。だからそこにもこだわりがあるんですね、
うん、
やっぱりね、
うんうんうん。
ただのその音ゲーじゃないと。
はい。で、じゃあ実際どんなゲームなのかっていうとですね、普通の音ゲーっていうのはさっきも言ったんですけど、
うん、
よく見るのは上とか横からね、
はい、
ラインに沿ってアイコンが降りてきて、
そうですね、
決まったそこに交差するラインにそのアイコンが触れたら、
うん、
該当するボタンを押しなさい。
そうです
ね。ものが、まあ多いですよね。
はい。
それが主流。
うん、
で、そこまでの、クロスするまでの動きだったり、
うん、
その合間に別のことができたりって、いろんな工夫で面白い音がやっぱり出てるわけですけれども、
うん、そうですね。
う あとはインターフェースを変えてみたりとか。はい、このリズム天国は、その指示は全くないので、最初はかなり面食らうと思う。
そうですよね。
ですよね。確か起動すると、最初にリズムテストさせられるんですよ、これ。
そうです。
ちょっと長いんで疲れるんですけど、あれ。で、あなたの乗り感は何点ですって最初に検定されるんですよね。
あれがね、だから、本気度が出てますよね。
うん、出てる出てる。
ここで覚悟してくれよっていうことですよ、あれね。
うん、うん。ただこう、つんくさん曰く、リズム感っていうのは、鍛えられるものだと。
おお。
そう。やってれば、できるようになっていくんだと。
へえ、じゃあ、すごくゲームと相性がいいってことですよね。
そうそうそう、そうですね。うん。うん、まあ、そう感じ取ったのは、任天堂側かもしれませんが。あ、うんうん、なんでね、開発スタッフの人たちに、ちょっとそういうダンスレッスンみたいなのしたらしいですよ。うん、
でもいい話じゃないですか。
そうそうそう、うん。2時間ぐらいのね、なんか楽しい軽い運動だったみたいな感想がありましたけど。
すごいいいエピソードですね、
それ。うん、うん。まあ一回体感してみてくださいよっていうのはね、はい、もういかにもだなっていう。
ね、格ゲー作るときにね、スタッフがこう、
はいはいはいはい、
スパーリングするみたいなもんです
よね。はいはい。うんなので、うん、その画面にそういうアイコン的なものはないんですが、そうそう、決まった音楽が流れてて、はい、ただ直前にこのタイミングで押すんだよっていう指示は、はい、画面内にいるキャラクターがやってくれたりします。
うん、そうですね。
はい。なので、反復する、指示に合わせて反復するっていうところは一緒。他の音ゲーと、まあ、同じ、
うん。
で、そのリズムは自分で聞き取ってちゃんとやってね、と。
そう。ここが肝なんですよね、本当にこのゲームね。
うん。
うん。
うん、なので、得意じゃない人は全然うまくできないと思います。
そう。これが、その、他の音ゲーとの全然違うところですよね。
はい。
他の音ゲーって、音を消しても遊べるんですよね。
うん、はいはいはい。そうですね。目で追えばできないことはない。
視覚でタイミングを測ることができるんですよね。
はい。
リズム天国はそれはできないんですよね。
多分、できないと思いますね。ま
あ、やり込んだ人ならね、できるかもしれないですけど。
うん、あと、面によってはできるかもしれないですけど。うんう
ん、まあ、できないものもありますね。
うん。
おそらくね。
というのが、このゲームの、こう、うん、一番変わってるところで。
そう、改めてね、言われるとそうなんですよね。
そうなんです。
遊んだ時って、うん、まあ、音ゲーを知ってる人からすると、あ、音ゲーだなと思って遊ぶんですけど、うんうん、なんか違うなと思うのはそこなんですよね。
うん、そうそう。
本当にちゃんと自分でリズムを取らないと、タイミングよく押せなく作られているというところが、やっぱ他のゲームと、まあ全然違うところだなと思いましたけど。
うんうんうん、そうなんですよね。ただそれをね、多分長々させるとしんどいだろうって考えたのかわかんないですけど、1、2分程度で遊べる、
そう。
ちっちゃいリズムゲームなんですよ。
うんうん、
それが、いっぱい入ってるんですね。
そう、ここのね、ゲームデザインもほんと素晴らしいなと思いましたね。
うん。
うまいと思って。
うん。そうなんですよね。
うん。
なので、その、1、2分程度で遊べるリズルゲームを、順番に攻略していって、
うん、
まあ次の面をね、まあクリアすると次の面が出てくるから、また攻略してっていうのを繰り返して。で、一度出現させたリズムゲームは、自由に何度でも遊べるようになるので、という作りなんですね。だから、まあ、メイドインワリオに近いといえば、近い。
まあでも、ね、長谷川さんが今言われたみたいに、普通の音ゲーはやっぱり時間的に1曲2分3分ぐらいかかりますから、結構しんどいですよね。
そうそう。で、曲ともちょっと違う。これなんて言うんですかね、このゲームの。なんというか、独特の。
ま
あ
本当にリズムだと思います。
そう、リズム。
曲じゃない、リズムですね。
で、画面の中で展開されてる物事も、すごくシュールで、
うん。そう。そうそうそうそう。
言語化しがたいんですけど。
脈絡がない世界観なんですよね。
そうなんです。
うん。
そう、なんか、主人公がいます。
うん、
目的があります、
うん。
一本筋が通ってますってことはこのゲームはなくて。
ないですね。
うん、いろんなキャラクターがいるんだけど、
うん、
それを、つんくさんが30曲ぐらい提供してるのかな？
なるほど。じゃあ先に曲があるんですね。
はい、曲があるのかわからないですけど、まあその曲調と、遊び方と、その絵作りに、統一感があるんですよ。脈絡はないんだけど、はいはい、全体にちゃんと一本通ってるので、なんか独特のリズム天国世界観が生まれているんです。
できてます。
うん。
はい。
そうなんですよ。
うん。
まあそんなね、リズムゲーム、ちっちゃいリズムゲームが、全8ステージに分かれてて、
はい、
各ステージが5つのリズムゲームに なってるんですね、
うん。
で、その5つのリズムゲームをクリアしていくと、
はい、
リミックスっていう、
うん、
まあ、ボスステージみたいなものが出てくると。
はい、
なので、全部で48リズムゲームか。
すごいですね。
あるんですね、
うん
うん。で、ステージ6まで行って、そこのリミックス面、
うん、
6面目をクリアすれば、一応エンディングが見れます。
うんうんうん、
あと、同じミニゲームを何度か失敗するとですね、
うん、
そこを素通りできるようになります。
そうですね。ちょっと優しいですよね。
そうそう。うん、こういうところは、やっぱり、さっき言ってたみたいに、
うん、
もう新しいから、これどうしたらいいんだよ、みたいな人が出ちゃうから、ちょっと優しくしてるんだと思うんですよ、ね。
で、実際、難しいんですよ、結構。
難しいと思うんですけど。
う
ん、
どうしてもね、合わない、内容があるんですよね。その人のリズム的に。
そうそう。そうそうそう
苦手なタイプってやつがね。
そう。得て増えてがね、うん。
ある。
その、ゲーム自体にもあると思うんですけど、このゲームの中のミニゲームでも、
そうな
の。あると思います、
これ。これは得意だけど、こっち苦手っていうのがあるんですよ。
うん。
だからそれだけバリエーションがあるってことなんですけど。
そうですね。うん、結局やってることは、決まったリズムのここで押しなさいようなんだけど、
うん。
何ですかね、視覚効果の妙なのか。
そうそう、やっぱりそのビジュアル的な見せ方とかで、
うん、
自分の得意なそのタイミング取りやすい演出かどうかっていうのがあるみたいですね、
うん、
やっぱりね。
そうですね、うん、で、どのリズムゲームも基本的にはこうリズムに合わせてボタンを押すだけなんですね、
うんうん、
ただ一応ゲームごとにまあ曲は違いますと、
はい、
で操作もちょっと違う面が
そうですね
あったりもすると、
うん、
で、まあ飽きないようにね、本当にいろんなバリエーションで楽しませに来てるんですけど、うん、ただこう一部ねボタン長押ししたりする瞬間があったりっていうのもあって、はい、まあこういうのがちょっと苦手だなって人もいるかもしれないし、そうね、うん、そうそうそう、ボタンとね十字ボタンを一緒に押すとかそういうとこもちょっと、うん、まあでもそれでもね他の音ゲーに比べれば全く複雑じゃない、
うん、そうですね。はい。
操作ですけどね。てか本当にリズムに注力するゲームです。
うん、
その、ボタンの順番を記憶するっていうことはあんまりないと思いますね。
すね
このゲームに限っては。
うん、確かにそう、
うん
うん。
他のゲームってね、
うん、
ハードになっていけばなっていくほど、もう覚えて、体を追いつくように持ってってっていう、
うん、
また別の楽しみ方じゃないですか。
うん
うん、だから本当に違うゲームとして一つ成り立ってるんだな、
うん、
リズム天国はと思うんですけど、うんうん
はい、
で一応ゲームなのでその 1,2 分のミニゲームを遊んだら評価が出ますと、
はい、
でこの言い方が僕はすごい好きなんですけど、
うん、わかる
やり直し、
うん、
平凡、
うん、
でも平凡、
うん、
ハイレベルっていう感じなんですよ。
あれいいですよね。出方もいいんですよ。
そう、うん、そうなんです。この4段階評価なんですけど、
うん、
この平凡の上によくできましたじゃないんだなというね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。でも平凡っていう、うん、その、この言葉遣いは本当なかなか出ないし、まあ任天堂らしいなと思いますけどね。
その時にね、出るタイミングに合わせたなんか独特の SE が鳴ってね。
そうなんです、そうなんです。
これ残念そうな音が鳴ったりとかね、するのもいいんですよ、すごく。気持ちいい。
うんうん、そうなんですよね、うん。で、この4段階のどれかの評価が出て、
うん、
平凡以上であればクリアとなりますと。
はい。
で、クリアすれば次のリズムゲームが解放されると。
うん、
で、それだけじゃなくてクリア後に、このゲームの成績によって、
うん、
途中で言ったノリ感っていう、
うん、
パラメーターが上がったり下がったりするんですね。
うんうん、
っていうことがあって、あとハイレベルっていう、こう一番うまくやった時に手に入るメダルっていうのがあって、
ああ、はいはい。
これを集めていくと、こう、エンドレスゲームとか、
うん、
こういくつかのおまけ要素が出現するようになってますと。ね、
そうそうそう。
なので、やり込み要素もちゃんと入ってると。
うん、あるある、
うん。で、この、ノリ感っていうのが、
うん、
こうよくわかんないんですよね。結局、そのゲームの中で、ちゃんとした説明はないんだけど、
うん、
多分こう、入力タイミングが、ジャストに近ければ近いほど上昇する値かなと思ってやってたんですけど、
うんうんうんうん、
だからリズム感をね、数値化したものをノリ感という値で表現してるんだと思うんですけど。
内部的には厳密にフレーム単位で測ってるみたいですから。
そうですよね。
うん。
うん、
確か60フレーム単位で測ってんじゃないあれ。
ああ、そうでしょうね。うん、そのくらいやってそうですよね。
だから、全パーフェクト取るのは相当難しいらしいですよ。
ああ、難しいと思います。うん、 ちなみに川崎さん、どうでした？僕、めちゃくちゃこのゲーム難しいなと思ったんですけど。
いや、難しいです。私も好きで遊んでましたけど、
うん、
やっぱり得意な面と、
うん、
そうじゃない面があって、
うん、
どうしてもやっぱそこで詰まるんですよ。
うん、
だからいくつかね、メダル取ってましたけど、
うんうんうん、
それでもやっぱ簡単ではないですね。
うん、
でも楽しい、ね。でも楽しい。
そうそうそう。楽しいは楽しいですけど、
うん。
ただね、今回ね、話すにあたって調べてみて、うんうん、
はい、
ゲームとして簡単っていう意見があるみたいなんですよ。だからね、ここは本当に得意不得意がやっぱ、そのリズム感っていうものの差。
ゲームとして簡単、
うん、そう、全体的に簡単っていうね。
まあ、リズム感ある人は簡単でしょうね。
そうそうそう。
リズム通り押せばいいだけですからね。
うん、そうそう、そう思っちゃう人もいるみたいです。うん。うん、
まあ、それは当然いるでしょう。
ね。だから本当にリズム感ってあるんだなって思うし、うん、
あります、あります。
やってればね、上手くなるから、確かに鍛えられるもんなのかなっていう。
だからそう、そこはすごくゲーム向きだなと思いますね。うん、その、パズルゲームとか、まあ、アクションゲームとかと一緒でね。
うん。うん、
やっていけば少しずつ上達してるのも、まあ、わかるようになってますから。
うん。
うん。
そうなんですよね。ただね、
うん、
単にクリアできたどうか。だけじゃないのがこのゲームは本当に良くて、そこが本当さすが任天堂だなっていう。ただ任天堂の中でも本当異質だなと思ってるんですけど、
そう
です
ね、うん、
これ面白いところが僕が思うのは音ゲーのね、
うん、
まあ生命線というか、
はい、
BGM 自体はもうそりゃいいですよ。
うん、
まあつんくさんいるし、
そうね、
うん。曲がね、ないようなものでも、
うん、
なんかすごく面白い音させてくるし、
うん
うん、で、それがなんて言うんだろうな、こういろんな音を使うんですよね、
うん、
この一定のジャンルだけでまとめてるんじゃなくて、
うんうんうん、
こういろんなものを使うっていうのがね、
そうですね、
うん、親しみやすくて、でも独特でいいなっていうのが、うん、まあ根底にね、その音ゲーとしての本当に大事なとこ、一番大事なとこっていうのはもうちゃんとできてて、
あります、
うん、で独特で。
うん、
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
で、それに合わせたアニメーションがすごくいいんですよ、
確かに
このゲーム、
うん、
で、ここが本当唯一無二で、
うん、
とりあえず遊ばせてる間に、
うん、
画面が何にも映ってないんじゃ、寂しいからなんか入れとこう次元じゃないですよ、もう作ってるもの、
うん、まあ当然ね、
うん、ものが。とりあえずかっこいいなんか絵を流していけばいいでしょう、みたいな感じではもうなくて、
うん、
もう本当何言ってんだって思われそうですけど、低い塀の向こうに家が建っててですね、
うん、
手前に弓矢があるんですね。
うん、
で、画面の左側から、塀の向こうにお化けがニョキって顔出すんですよ。
うん、
で、引っ込むんですね、
うん。
で、またニョキって頭出すんですよ。
うん、
これが一定のリズムになってて、
はいはい、
だんだん右側に移動していくんです。
うん、
で、ちょうどドアの前に来たところで、ボタンを押すと弓矢が放たれて、
うん
うん、この幽霊に突き刺さってですね、
うん、
なぜかドアが開いて、
うん、
家の中にこう放り込むんですよ、幽霊を、
うんうんうん。
っていうアニメーションとかね。
いや、あれめちゃめちゃ気持ちいいですよね。
そう、気持ちいい。でも、意味、何やってんだ、これ、みたいな。
いや、あれがね、音楽と SE ともうバッチリやってて。
そう。
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
気持ちいいですよね。
確か、ヒットした後にフェードかかるでしょ？
うんうん、そうそうそう。
プンってこう。
ヒットってあれでしょ？その幽霊に当たった時です。
そう。
で、
幽霊のフェードする動きと音楽が合ってるんですよ。
そう。
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ、あれが。
で、当たった時の表情とかも、いいんです。
そう。
すごく、なんていうかな、ゆるい絵なんですよ。
うん。
見る人によっちゃ、
うん、
下手な絵っていう可能性もあるような。そうそうそう、
落書きみたいなね、
絵ですね。絵なんですけど、
うん、
うまいんですよ。
そう。
表情が、ふわっと、すごい した顔してて。
ね、いや、刺さったらすごい切ない顔してます、ね、
そうそう。幽霊のくせに、こう、魂が抜けたような顔するんですよ。
いや、あれ、ほんとよくできてるな。
あれはね、もう、
でもセンスですよ。本当にセンスしかない。
あれはもう本当にセンスで。
うまい下手、技術じゃないですよ。センスなんですよね。
う
ん、
逆立ちしてもあれは作れないなっていう。い
や、ね、本当すごいですよね。うん、
で、それシュールなばっかりじゃなくて、
う
ん、そのロボットの兵隊みたいのが、うん、その場で足踏みしてるような、
あ、いいですね、あれは、ね、
うん。そう、マーチェってやつなんですけど、可愛いやつとかもあっ って、そういういろんなのがね、あの、ごった煮の世界なんですけど、うん、ただ、一個一個ちゃんと上質なんですよね。
うんうん、そう。
侍が、なんかよくわかんない、天狗のちっこいみたいのが飛んでくんのを、こう、居合できる、うん。
いいですね、あれも気持ちいい。あれも気持ちいいのよ。
そうそうそう。とかね、そういうのがいっぱいあって、で、この各リズムゲームをですね、まずタイトルで始まるんです。
うんうんうん。
一番有名なやつだと、まあ、空手家かな。
うん、そうね。
うん、
空手家。CM でも流れてましたからね。
そう、一番最初に遊ぶであろう空手家、うん、ステージ1の1ですから。
そうですね。
空手家って出て、で、ゲームが始まりますと。で、やってる間に、ちょっと空手家がセリフを言うんですよ。
うん。
音声で言うんじゃなくて画面に出るんですね。うん、来る。みたいなこととか言うと、最後の2拍ぐらい置いた時に、最後の最後の方来て、こう、聖剣突きする、みたいな。
物が飛んでくるんですよね、画面外から、ね。
そうそうそう。画面外からなんかよくわかんない、なんか誰かが投げ込んでて、それを聖剣突きで打ち返すっていう。
で、それが、まあ、リズムのタイミングになってると。
そうそうそうそう。で、その、途中で、その、ちょっと、なんていうかな、洒落たセリフを言ってくれたりね。うん、もちろん説明とかも入ったりするんですけど、うん、で、その後に評価が出るんですけど、はい、評価してるときに、さっき言ったようなね、やりのし平凡、でも平凡、ハイレベルの他に上の方に、そのゲームに合わせた、誰かの一言が出るんですよ。うん、
ああ、出ますね。
そう。うん、空手家だったら、お師匠の言葉ってなんか出てきて、はい、出る出るなんか言うんですよね、うん。それも面白いんですよ。
面白い。
でもそれ、完全にテキストでやってるだけのことなんですけど、うん、もうセンスがいいから、うん、もうそれだけで全然楽しいんですよね。
もう、そう、あの辺の遊び心っていうのは、さじ加減が難しくて。
そう、わかる。
ね、やりすぎるとね、
そう。
ちょっとこう寒いし。
そうそうそうそう。
ねえ、だから、絶妙な塩梅なんですよね、
うん、
あれがね。
そう。で、その評価の後に、そのゲームの顛末みたいな一枚絵が出るんですね。はい、まあ、空手家だったら、その、飛んできたものを殴った先に、ドチャーっと溜まってるんですよ。
うん、うん、うん。
殴り飛ばしたものが、
うん。
で、いろんなものを殴っちゃったとか出るんだったっけな。そうそうそうそう、下にセリフが出て。で、これで締めると。
ね。
いう、うん、本当にそれだけのことなんですけど、リズムに合わせてボタンを押すだけのゲームに、なんだかちゃんと世界を作ってるんですよね。そ
う
そ
う、
で、ステージ1を例に挙げると、今言ってた空手家っていうのが最初に来ますと。で、その次がですね、じゃあその空手家がなんか別のものをじゃあ蹴り飛ばすゲームとか始まるのかって普通は思うんですけど、玉ねぎに生えた毛を毛抜きで抜く、
そうそうそうそう、
リズム脱毛っていう、これもかなり有名だと思う。
有名ですね。これ多分 CM で流れてたんちゃうかな。
これもね、気持ちいいし、
気持ちいい。気持ちいいですね。
これね、ちょっとね、くにって曲がったね、一周したような髭が生える時があるんですけど、
そうそうそう。
あれはね、下手に抜くとプツンって切れるんですよね。あれほんと悔しいの。
ね、面白いですよね。凝ってますよね。
凝ってる。大したことしてないと思うんです
よ。してない。
大したことしてないっていうか、その、リソースが少ないって言えばいいのかな。その、潤沢にアニメーション作ってるとは思うんですけど、なんて言えばいいんだろうな。やっぱり、タイミングとか、センスがすごくいいから、
そうそう。
すごく気持ちよく、こっちが遊べるようになって。
まあだから、最小限の労力で、最大の効果を出してるように見えてるんですよね。
そうそうそう。
まあそこにはすごい試行錯誤があって、結果なのかもしれないですけど。
多分そうだと思うんですよ。トライアンドエラーしてると思うんですよ、
ね。結果だけ見ると、すごく単純なことをやってるように見えるんですよ。
そう、一個一個ね、適当に作ったように見えるんですけど。
でもあれは、裏はすごく作り込んでると思いますよ。
だと思いますよね。だ
それをね、見せないところがかっこいいんですよね。
そう。
うん、
でね、実際開発してる人って、メイドインワリオと同じチームなんですけど、
はい、やっぱり、
この1ミニゲームに対しての労力って、メイドインワリオのミニゲーム10個以上の労力なんですよ。
やっぱりか。
そう。
やっぱそうか。だって音と合わさなダメですからね。
そう、そう、そこみたい
です。メイドインワリオはね、音じゃないからね、別に。
そうそう。あっちはね、ある意味勢いを大事にしたりしなきゃいけないから、ちょっとベクトルが違うんですけど。
違う。
で、その、玉ねぎの毛を抜くリズムダツモの次が、さっき言ってたロボット兵隊みたいのが歩くマーチャってやつがあって、その次がエアーバッターっていう。
ああ、これも有名。これ楽しい。
ね、部屋の中に、
そう。
なんだ、バット持った野球選手みたいなのがいるんだけど、その部屋が、カメラが引くとですね、宇宙空間に浮いてたりするんですよ。
あれ面白い
な。で、手前からなんか飛んでって、それをバッターが撃つというだけ。
そうですね。
で、その次が、パチパチ三人衆ってやつで。
ああ、これも楽しいな。
なんか、アフロヘアのちっちゃい、猿みたいな、ライオンみたいなやつらがいて、うんうん、それがですね、仁王立ちしてるんですけど、うん、自分のタイミングが来ると、頭の上に手を持ってて、パンって手を叩くんですよ。
うんうんうん、
で、自分が三人目なんです
ね。そうですね。
だから隣の二人が、パン、パンって来たら、自分もパンって叩かなきゃいけない。ね、そうそう、っていうね、うん、これ前置きがあるタイプなんですけど、うん、でこの5つのゲームが終わると、うん、ステージ1なのでファーストリミックスっていう面が出てくるんですけど、
はい、
これが僕はもうすごい最初やった時すげえなと思ったんですけど、
うんうんうん、
長い曲、
うん、
これまでとは違ってちょっと長めの曲、
う
ん、
そうですね、
の中にここまでのその5つが全部組み込まれてるんですよ、
そうですね、うん、
でも全部リズムゲームだから、
うん、
遊んでると一応無理なくはできるんですよ、
うん、そうですね、うん、
でも本当にリミックスだなっていう感じ、
そうですね、
うん、で全然ね今説明伝わったか分かんないですけど、
うん、
毛色の違うね、
うん、
5つを結構一つの曲でまとめ上げると、
うん、
なんかまとまるんだなと思って、
なんかこう、うん、コラージュっぽいですよね、
そうそうそうそうそうそう、うん、なんていうか公式のバッドビデオみたいな感じになるんですよ。
まあだからミュージックビデオみたいな感じじゃないですかね。
うんうんうんうん、
こうちょっとおしゃれなのかサイケデリックかわからないけど、
うんうんうん、
エキセントリックな PV みたいなね。
そうそう、うん。あれは本当にね、なかなかゲームで体験できないようなうん感じなので。
面白いですよね。もうあのリミックスはすごい面白い。だからあそこが一番音ゲーに近いかな。
そうですね。
曲の長さといいね。
うんうんうん、結構、こう、リミックスのところで、つんくさんの曲出てくる。
そうですね。ボーカル曲流れたりしますしね。
そうそうそう、盆踊りのやつとかね。
うん、そうそう、あれいいんですよ。あの、ボーカル曲全部いいんですよ。
うん。全部いい。
全国ね。
さすがだと思います。
いや、ほんとそう。
うん。
うん、
嫌う人いないような曲作れますよね。
うんうんうん、
本当に、
うん、そう。幅広い層に受け入れられる曲を作られる方ですからね。うん、
でやっぱ歌詞の言葉選びもね、
うん、
かっこつけてないというか、等身大な感じでいいし、
うん
うん、そういうの改めてね、感じますよね、うん、遊んでみるとね。で、やっぱり、その、つんくさんがね、
うん、
リズムっていうのは鍛えられるので、
はい、
っていうことで、まあ、企画書を書いて提出してきたわけなので、
うん、
リズムのノウハウをね、教えるような教材的なゲームってことで、
うん、
最初ね、基礎応用トレーニングとかのジャンルを作って、
うん、
まあ、リズムゲームにして、進級テストみたいなものを設けようかな、みたいな考えてたそうなんですね、任天堂側としてはね。
なるほど。
ただ、
うん、
ゲームとしてこう、もやもやと考えたときに、
うん、
面白くなさそうだなと思って。
そうね。試験とか言うとね。
うん。
うん、
やめたんだそうです。
いや、正解ですね。
そう。で、その時もう脳トレがあったみたいなんですよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。だから、乗っかってもいいじゃないですか。脳、
うんうん、
トレの後はリズムトレだみたいなことも別に言えるんですけど。
なるほどね。うんうんうん、
そっちに行かないんだなっていう、その面白そうじゃないやからいいや、みたいな。
その、そうそう、そこってすごく重要で、
うん、
脳トレは、その、トレーニングで頭が良くなるっていうところが一番売りなんですよね。
うんうん、
だから自分もちょっとやって賢くなりたいなとか、頭鍛えたいなって思うし、ただ、リズム天国は楽しいっていうところをまず、
そうそう、
感じてもらわないとダメですから、
うん、
そこにこう、テスト的なもの、
うん、
試験的な匂いを感じさせるのはマイナスですもんね、やっぱり、ね。
うん、そう。
あくまでも、触って楽しいっていうところが一番重要だと思うんで、コンセプトとしては。
うん。
だからそこはすごく表現できてるなと思いますね。
そうなんですよね。うん、で、開発者のね、
うん、
当時のお話っていうのが、このゲームはいくつも残っていて、
うんうんうん、
今でもウェブで見れるんですけど、さっき言ったのもその一つですけど、やっぱアニメーションもね、
うん、
ネタ的に見えるあのアニメーションなんですけど、
うんうん、
ボタンを押した時の音とキャラクターの動きの一体感っていうのを一番重視してた。
いやーもう、めちゃめちゃわかりますよ。
ですよね。
遊んだらわかります。めっちゃ一体感ありますよ。だからさっき言ったお化け屋でいるとことかね。
うん、うんうん、そう。
めちゃめちゃ気持ちいいですからね。
そう。で、無駄なアニメーションをもう極力排除していくような開発してたみたいで。
うん、素晴らしい。
もうほんとさっきのね、お化けの矢ですけど、
うん、
打った瞬間、次の瞬間にはもう刺さってるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
あの、2コマアニメみたいになってるけど、
うん、そうそうそう。
その後フェードかけるじゃないですか、
うん。
あのタイミングの気持ちよさですよね。
あれはね、格闘ゲームの技がヒットしたのに近い気持ちよさです。
はいはいはい。ヒットストップ的なね。
そう、ヒットストッププラスダメージリアクションが見えるっていうね。
うんうんうんうん、
あの気持ちよさですね、あれはね。
ですよね。
うん。
そうなんです。だから、本当にすごくね、いろいろ、うん、どうしてもね、音ゲーなので、
うん、
で、つんくさんが、 いるから、うん、音楽がね、注目されることは多いと思うんですけど、うん、僕はリズム天国アニメーション相当すごいなと。
いや、すごいですよ。
当時思って、当時、これ誰がやってんだろうって調べたんですよ。
ほうほうほう。
で、よく覚えてるんですけど、うん、で今回も調べてきたんですけど、はい、改めて、
うん、
竹内幸さんっていう方が、まあ、任天堂の社員さんですけど、やってるんですけど、はい、この人はあの、メイドインワリオシリーズとか、リズム天国シリーズのキャラデザだったりゲームデザインを担当してる方なんですが、僕がね、その、リズム天国買った後に、うん、わ、すごいと思って調べて一番覚えてた部分ってのが、
うん、
ニューヨークにあるスクール、うんオブビジュアルアーツっていう絵の学校のカートゥーン学科を卒業してるっていうところだったんですよ。で、僕はわかんないですよ。そのスクールオブビジュアルアーツっていう学校がどんなものなのか。うんね、まあ、歴史は結構長いみたいなんですけど、わからないですけど、そのカートゥーン学科っていうところがすごくこう記憶に残って。
まあ、日本ではなかなか聞かない学科ですね。
そうですよね。うん。だから、あ、そう言われると、あの、独特な、こう、線は極力少ないけど、
うん、
可愛らしいキャラクター、その動きで見せる可愛らしさ。
なるほどね。カートゥーンってデフォルメしたりとか、するのに特化してる表現ですよね、ちょっとね。うん、日本のアニメと違ってね。シンプルだけど、その見せるところをちゃんとこう強調して、見せるみたいな書き方しますよね。
うん、そうですよね。
うん。
まあ、妙にね、当時納得したんですよね。
確かに。
まあ、だからね、音楽だけじゃなく、うん、それ以外のとこもね、全部すごく噛み合ってて、
そうですね。
いい作品に仕上がっているリズム天国だと思うんですけど、
うん、はい。
じゃあ世の中出た後どうだったかっていうと、はい、やっぱね、メインがもう DS に移っていく時期だったので、僕も川崎さんもたまたま発売日付近で買ってますけど、まあね
うんうん、
世の中的には全然そんなことなくて、ね
うん、もうみんな DS 遊んでますもんね。
そうそうそう。うん初動はね、あんまり派手じゃなかったというか。まあそうでしょう、うん。ただね、口コミでこう、じわじわ広がって、
うん。そうそう。あのね、当時すごかった。
うん、
出た後、口コミの感じはね、
うんうん、
私も感じてましたよ。
うんうん、なんで、結果的には、30万本以上、
うん、
ちょっとこれ、調べる場所によって、で数が変わってきちゃうんですけど、
うん、
まあどこまで集計したかとかもあると思うんですけど、
うん、
30から32ぐらいは売ったみたいですよね。
うん、
で、これ GBA ソフトの売上ランキングだと46位っていう結果なんですね。
うんうん、
ただ GBA ソフトの売上ランキングの上の方ってのは、うんまあ、ちなみに第1がポケモンのルビサファなんですけど、
うん、
540万本なんですよ。
それはもう別格ですわな。
そう。で、この後2つ、まあ要は3位までポケモンシリーズなんです。
うんうん、
でも、これ数え方がちょっと、まあずるいっつったらあれだけど、まあ2個1売りじゃないですか、これは。
まあね、
結局ね。
まあ、それを除いたとしても数字が異常すぎて、まあ参考にはならないですよね。
そうそう。で、4位がファミコンミニのスーパーマリオで。
おぉ。
138万本売ってるんですけど。
すごいっすね。そう。すごいな。
これもね、びっくりしたんですよ。あ、みんな欲しかったんだなと思って。
スーパーマリオ100万いくの。
まあでもね、あのパッケージングはすごい良かったですからね。
わかる。もうコレクションとして欲しいもん。
欲しい欲しい。うん。で、5位がマリカの GBA 版。で、これで94万本で、6位がロックマンエグゼ4。うん、で、ここでやっとこう、ニンテンドー以外、ポケモン以外が現れるんですけど、まあそんな中なんで、30万本で46位っていうのはね。いやいや、だいぶ増えてるんじゃないですか。そう、うん。うん。販売した時期考えればね。
いや、十分でしょ
う。ね、かなり終わりに出てたんで、うん、うん、しかもね新規 IP ですから、
そうですね、
うん、任天堂で音ゲーのイメージなんて多分みんなないですしね、
うん、
うん、だ結構売れたなっていう感じなんですが、うん、その次の作品、
うん、
リズム天国ゴールドっていうのが、うん2008年の7月31日だから2年後ぐらい。
これの方が、
うん。
もっとメジャーかな。
うん、はい、
うん。
これがめちゃくちゃ売れてて、
うん。
190万本で。
いや、なんせね、これ、この時の DS の売れ方が、
はい。
普通じゃないから。
うん。
ね。
うん。
普及台数が尋常じゃなかったし、
うん、
投入タイミングもすごく良かったんですよね。
そうなんですよね。
うん。
で、まあこれはね、
うん。
ちゃんとしたソースがあるのかちょっと見つけられなかったんですけど、はい、まあ、それまではパラッパが音ゲーの販売実績では1位だったらしいんですけど、
おー、なるほど。
これで 抜かれちゃったっていう話があるみたいで。
あら、そう
みたいですね。
すごいな。ああ、そうですか。
うん。だからトップに躍り出たっていうね。まあ、そういう調べもあるみたいなんですけど。で、今度は3年後の2011年に、Wii で、みんなのリズム天国っていうのが出て。
出ましたね。覚えてるわ。
これは70万本。
いや、大したもんですね、それでも。まあまあ、Wii もね、分母がすごいからな。
うん。で、今度は4年後の2015年に 3DS で、リズム天国ザ・ベストプラスっていうベスト版みたいのがね、
はいはいはい、
出まして、で、これも70万本ぐらいなんです。
わ、すごいね。
はい。ただ、ここでシリーズ止まっちゃってると。
そう、そこが残念。これ、スイッチで出さないとっていうね。
まあ、出ないとは思わないですけど。
でももうそろそろじゃない
、まあ、
ちょっと引っ張りすぎ
じゃない？そうですね。15年から考えたら8年経ってるわけですから、現時点で。
ね、まあもしくはアーカイブでね、ニンテンドーオンラインの方に入れてくれるとかね。
そうですね。
いや、というかもうむしろほんまにスイッチで、リズム天国スイッチって出しゃいいじゃんとかって思っちゃいますけどね。
そうですね。
まあまあ作るの大変なんかな。
そうですね。だから、無印がね、
うん、
タイミング的にね、30で止まってしまったんですけど、
うん、
やっぱり、ね、面白い面白いって話があったんだろうから、
そうですね、おそらく、
ゴールドがね、すごくヒットしただろうなと、
まあ。ゴールドの売れ行きって明らかに、当時初代を遊んでた人が買った上で、そうじゃない人たちも CM 見たりしてね、面白そうと思ったし、噂を聞いてたけど遊んだことない人っていう、そういう幅広い層が買ってますよね、明らかに。
そうですね。だからやっぱり初代がね、ちゃんとしてたっていう。
そうそうそう。
別のね、展開でもやっぱ初代が優れてたというか、すごい愛されてたなっていうのがあって、2007年の9月20日にリズム天国アーケードで稼働してるんですよね。
あ、それ知ってる。見たことはないけどな。
僕はね、チラッと見たことがあるんだけど。
あ、そう、実物？
いじったことないんですよ。立ってある筐体だったと思うんだけどな。
しかもあれセガですよ。
そうなんですよ。ナオミ基板。
笑っちゃいますよね。もう本当に数年前では考えられないね。まあ一応ね、F0 作ったりしてますから。
そうですね。
しかもあのリズム天国アーケード版はセガの方から出させてくれって言ったんですよ、あれ。
みたいですよね。これ面白いからって。
セガの中にリズム天国大好きな人がいて、アーケードでやらしてっていう。なんか任天堂とセガがもうそんなに仲良くなってるって、別にまあ仲悪かったわけじゃないけど。
そうですね。
ただ単にライバルだっただけでね。
そうそう、まあね、アーケードの分野ではね、任天堂もね、セガにやってもらった方がね、いいし、もうやりたいっていうんだったらね。
そう。
展開してもらえばいいし。っていうね、こともあって。やっぱり本当にもう遅咲きだったというか、感じですけど、面白いゲームをね、作るとこう、だんだんちゃんと認知されるっていう。
いや、やっぱそうですよ。本当にゲームシステムシンプルで、しかもそのコアの部分がもう誰がやっても楽しいというものですから、時代関係ないですからね。今遊んでも絶対面白いから。で、古くないからね、あの中身。古さ感じないじゃないですか、あのセンス。
そう。あのセンスはね。
ね。全くその時代感じないんで、
はい、わかります。
塊魂と一緒ですよ。
そう。まあ、僕はね、やっぱ GBA のあのドットでやってるシュールな。
わかる。あのドットね。
色の少ない感じがすごい好きなんでね。
でもあの、DS になった時にタッチペン使うのもちょっと面白かったんですけどね。
そうですね。
だから操作がボタンだけからね、タッチになった時に随分遊ぶ感じは変わりましたけど。まあ、でも感覚的な部分は、コンセプトはね、そんな変わりはなかったんで。面白かったですけどね、あれも。
そうですね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話しますので、これからときめきメモリアル2遊ぼうという方は、ちょっと最後まで飛ばしていただければと思います。
はい。
今回最終回になりました。はい。
うん。
前回ね、桜楓子さんのために野球部に入ったって言ったんですけど、
はい。
もう甲子園行きましたよ。
さすが。
うん。 前にね、運動部全然勝てないって言ったんですけど、うん、はい、野球の才能あったみたいで。
いやいや、違う違う、多分。
一回も負けなかった。
いや、だから多分、部活パラメーターがちゃんと育ってたんだと思いますよ。うん、
いや、怖いなと思って、才能。一回も負けないんですよ。すごいないですか。
そう、めちゃくちゃクラブやってたんでしょ、それ。
まあ、やってましたけど。
でしょ
う。うん。楽勝、楽勝しか言わないな、うん。
すごいな、それは。
めちゃくちゃ勝つなと思って。
なんかあんのかな、違うから
ね。どうなんすかね、うん。うまくやれてたのかなと思うんですけど。
うん、
なので、
うん、
まあ、桜さんとも無事ね、仲良くなりました。はい。
うんうん、
はい、で、
うん、
さんね。
はい。
言ったんすけど、うん、いや、めちゃくちゃ条件厳しくて、
はい。
これ途中で諦めました。これ
ああ、そうですか。
ちょっと、無理だなと思って
。ああ、そうか。いや、そんな難しかったかな。
いや、難しいと思う。うん。いや、なんだろう、周りの子がね、うん、すごく仲良くなりに来ちゃうんですよ。
ああ、はあ、はあ、そっかそっか。
うん。
あんまり仲良くなりすぎない条件なんですよね、確か。
そう。
うん。
なんていうか、存在としては誰よりも下らしくて。
うん。あれじゃない？その、パラメーターを上げすぎてるんじゃない？
まあそうなの
か
も
しれない。だから周りの子が好きになってしまうんですよ。パラメーター上げるとね、どんどん人気出ちゃいますから。
そうか。
うん。
いや
ー。だからもう、パラメーター上げないように過ごすんですね。
うん。
うん、ずっと寝てりゃいいんですよ。
通販と寝るだけ？
そう。
まずい。
やばい生活ですね。
ね。
だいぶやばい生活やな、これ。
いや、でもね、結構頑張ったんだけど、ダメで、
う
ん。
まあまあ、しょうがないですね。
うん、で、最後に。
はい。
麻生かすみさん。
おわ最後に持ってきましたか。
はい、かすみお姉ちゃん。おいおいおい、
まあまあ、確かにね。
ただ、
はい。
2回失敗してですね。
あらまあ。
いや、だから、その、川崎さんが言うように、
うん、
パラメ上げすぎなんでしょうね。多分、いちいち。
そうね。ときめもってそういうところ、結構ゲーム的なとこあるから。
うん。だからね、
うん、
あの、光が来るんですよ。
まあ、光は来る。
うん。
光は誰狙ってても大体来るんですよ。あの子もともと主人公のこと好きなんで、ちょっとね、活躍したりとかね、しちゃうと来ちゃうんですよね。で、特にかすみさんの時はまあ、関係者でもありますから、光は。
そう。いや、もう、ね、断るのが心苦しいから。
いや、わかる。わかってくれました？そう。ほんとそうなんですよ。
いや、晴れ着で家に来た時に追い返すの、うん、
いや、それは無理ですね。
うん。
それは無理やな。
うん。
一旦セーブやな。
やったことあります？あれ。嫌な予感がしてたんだって言われるんですよ。めちゃくちゃ凹みません？
いや、凹むな。
すごいセリフ考えたなと思って。
それは凹むな。ちょっと待って。いや、どうして、いや、でも。
ええー、って。
多分ですけど、そこまで好感度上げてないんちゃうかな、多分。光も好感度上がってなかったら、デートの時に可愛くない服で来るじゃないですか、最初。
うん、
あの状態のまま生きるんちゃうかな、後半。
ああ、そうそう。だから、
うん、
頑張って3度目は、
うん、
3度目でうまく、かすみさんと仲良くなったんですけど、
あ、よかったよかった。
3度目はうまくこう、視界に入れないように入れないように。
わかる。
下校時に見つけても無視するようにして。う
ん、いや。これ本当にループものの主人公の気持ちわかるでしょ。
わかる。
俺は君のことを知ってるし、
そう、
前の世界線では君のこと好きだったけど今は違うんだ、許してくれみたいなね、
うん、
もうループものの主人公ってこんなに辛いのかっていうね、気持ちもわかるんですよね、あのゲームやってるとね。
で、1回目の時は光が来ちゃって、うん、2回目の時の3年目の夏ぐらいに、
うん、
爆弾ついてたんだけど、爆発させちゃおうと思ってやった。
なるほどね。ガッと下がりますからね、効果とか。
そう、うん。だけど、その後、下がったから大丈夫かなと思って、
はい、
クリスマスのイベントに行ったら、もうダメだった。
そりゃダメだって。
正月は断るから、クリスマスは一緒にいとこうか、みたいな。
ダメダメダメ。二人はね、回復力も高いんで。
そう、めちゃくちゃ高いんだよな。ね、そう。
だそういう気を持たせるようなことするとダメなんですよ。そういう。
3回目は、
うん、
2年の最初ぐらいに爆発させて、
うん、
あとは、なんか爆発しない程度に、ちょいちょいちょいちょいみたいなのやってて。う
ん、いやー、うん、長谷川さんも随分ときめも、プレイヤーになりましたね。素晴らしいですね。今、多分ね、私より上手いと思いますよ。
そうだろう。でも、その時すごい不思議だったんですけど、うん、白雪さんが、
うん、
2年の後半からずーっとブチ切れてるんですよ、うん。爆弾つかないんだけど、顔がめっちゃ怒ってて。
なるほどな。
で、もうあの、最後の最後、
うん、
正月過ぎたらあと2ヶ月しかないじゃないですか。
うんうんうん
うん、もう大丈夫だろうと思って一回デートしたら、
うん、
何度リセットしてやっても、来るんですよ。
おうおうおう。
だから、 かなと思って。まあ、よくわかんないですけど。
なるほどね。
うん。不思議。だってそれまで本当全然関わりとかなくて、まあ誕生日になんかあげたりとかしてたけど、なんで急にすごいこんな怒った顔してたのかなと思って。
このあたりがね、そのパラメータの妙というかね、うん、
はい。
内部パラであるんですよね。好感度とときめき度っていうのがあって、そこの絶妙なバランスですね。
うん、そうですね。
おそらく片思いで、主人公のこと好きなんだけど、相手されないから怒ってるっていうことだと思うんですけどね。
そうかもしれない。
おそらく。うん、まあ難しい。このあたりは、まあある意味リアルですけどね。
うん、まあでもね、苦労したけど最後、かすみさんで終わらせて。で、まあ最終的なベスト3なんですけど。
あ、はいはい。
まあやっぱり1位はどうしても光。
やった。
これもう変えようがない。
でしょ？分かってくれました、うん、これ。
いや、そうじゃない人がいるのか俺には分からん。
って言ったすごい完全に洗脳されたみたいになってる
ときめきメモリアル2光だと思ってるからも
うこのゲーム、まあ、でも本当そうなんですよ、
うん、
そうそう、
うん
う
ん、
だからもう光ってちょっと別格というか、
うん、
ランキングの時は光は置いといてほしいんですね一旦
ね。そうですね、うんうん、そんな感じする、
はい、
で2位がかすみさん、
うん、あらマジか来たか
まあ苦労したっていうのがあるかもしれないですけど、はいはい、うん、ただ結構お話も僕気に入ったという。
ああ、はいはいはいはい。
かすみさんなりの考え方みたいなのがね、いろいろ見えて、
うん、まあ言ってしまうと実は幼少期からね、つながりのある人ですし。
うん、そうそうそうそうそうそう。
要所要所出てきますけど、ただね、うん、一緒に仲良くなれる時間は他のキャラより短いですから。
そうですね。
だからその分ね、濃厚なんですよね、中身が。
結構、こう、仲良くなると、
うん、
友好状態すぎると、
うん、
ちょっとこう、愚痴を言ってくれるようになる、
ね。そうそうそう。ね、だから、先生と生徒というよりは、そうそう、この、もうちょっと親しい関係というかね。まあ、かすみさんだからそういう背徳感もあってね。
そう、ね。
他のキャラとはプレイ感が違うんですよ、
大体。そうそうそう。いや、だからすごい、ゲームとしても面白かったし、うん、パラメーター的にはかすみさんが一番難しいから、
うん、
すごいやりがいあったし、
やは
り
ね、
人としても魅力的でしたね。
うん。うん、だから、ときめもん中でも、かすみさんのエピソードは結構作るの難しいなと思って、
うん、
まあ言うと、うん、やりすぎるとね、ちょっといやらしくなってしまうかもしれないじゃないですか。うん、やっぱり、先生ですからね。
はいはいはい。
先生と生徒っていう関係をどう、まあ今の倫理観で言うとなかなかね、難しい設定ではありますが、ただ幼馴染っていう設定がちゃんとあるわけで、先生と生徒の前にすでに知り合いだったというところも含めてね、上手に表現してるなと。決してそんなにいやらしく見えないですから。
そういう感じじゃないです。なんか当時のね、トレンディードラマみたいだった。
あ、そうそうそう。
うん
うんうんうん、まあ、高校教師みたいなね、ああいうドラマとは違いますから。
そうそう、ああいうドロッとしたんじゃないですけど。
そうそうそう。
うん、若い人同士のドラマみたいな感じ
で、うん。あそこにでもね、光が絡んでくるとね、また辛いんですよ。
そう。そう。
まあこれだからぜひサブストーリーズをね、やっていただくと本当にね、いろいろ大変なことになってると。
で、まあ、3位は、ちょっとね、
うん、
帰り咲いて、水月琴子さん。
やった！よし！これ光関係者ばっかりになってるやん、結局。
そう。
いや、わかるよ、でも。
ちょっとね、うん、かすみさんがうまくいかないから何回かやり直した時に、
うん、
入ったことない部活入っとこうと思って、
ほう、
まあ、陸上部は入れないんですよ。あそこは無理。はい、だって光がいるから。
そうか、そらそ
や。あそこはいけない。
そらそや、そらそや。
なんで茶道部行ったんですけど。
よっしゃ、茶道部楽しいですよ。
そう。そうすると会うから、いやなんかね、こたつエピソードのことが、うん、めちゃくちゃ可愛いんですよね。これは、ちょっと加点ですな。
あのあたりって、
うん、
その、なんていうかな。まあ、メインストーリーの設定でいくと、はい、主人公と光が結ばれるお話じゃないですか。
うんうんうん、
その前提で、その光の親友であるコトコと仲良くなるっていう意味では、部活入ってね、
うんうんうん、
仲良くなってコトコが、
うん、
この人こういう人だからあの光は好きになったんだな、みたいなね、
うんうん、
こういい関係になってくるけど、
うん、
そこを超えてコトコが自分のこと好きになってくるってもう完全にこれトレンディードラマでしょ。
うんうん、
この三角関係のね、このなんていうかな、爽やかな描き方っていうか、まあちょっとドロドロした時もあるけど、
うん、
でもあくまでも爽やかなんですよ、最後までやれば。
そうですね。
もうコトコのエピソードは、ぜひね、光の好感度上げた状態でクリアするのがベストなんで、
うん、
まあ辛いけど。でも本当にね、コトコはいい子ですよ、
うん。
私もランキングでは上位ですから。
うん、
いや、よかった。そういう結果になりましたか。
なりましたね。
いや、これ、長谷川さん、もう立派な、時メモラーになりましたね、これでね。
そうですね。
4と2とクリアして。
うん。
うん。面白かったでしょ、2。
面白いですね。
うん。
まあ、またね、いつかこう、話す機会があれば、うん、やりましょう。はい、4との違いとか、うん、僕の順番って川崎の逆じゃないですか。4、2じゃないですか。
そうですね。
そこから感じるものとか、ね、確かに、あ、そうか。あるから。
そうか。もう私には感じられない感覚ですね、それはね。
そういう話もできたら
ね。いや、ぜひぜひ、これもう絶対番外編やりましょう、ね。
はい。
これ来年、ドキュメも30周年ですから、
はいはい。
どっかでやりましょう、これ。
はい。
バレンタインでもいいよ、もう来年の。
わかりました。
ね、もうドキュメも終わったしね、一旦。
はい。
あ、それ行こう。うん。うん、いやー、よかった。これで一区切りですね。
はい。
はい。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify をフォローしていただくと最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はリズム天国でした。まあ音ゲーってね、ゲームシステム自体は非常にシンプルなんで、
はい、
どうしてもこうお話としてはそれ以外の部分のね話が多くなるんですが、
はい、
どの音ゲーでも大事なところはやっぱりこう気持ちよさというところですよね、
うん、
基本的には音楽とシンクロした気持ちよさをどう表現できているかところが大きいと思いますので、
うん、
まあ、そういう意味でもリズム天国は非常にお手軽でかつ気持ちいいゲームですから、うん、まあ、ぜひね遊んでいただきたいんですけど、今遊べる環境でいくと、
うん、
過去のハードで遊ぶしかないんですね。
そうですね、
まあ、これはどっかのタイミングで本当に Nintendo オンラインに来てもらうかもうスイッチで新作出すか、もうそれかね、スイッチでリズム天国全部入りみたいなね、
うん、
ベタ移植でもいいから出してほしいなと、ね、思いますけどね、
うん、
どっかで任天堂やってくれへんかな
まあ大事にしてはいると思うんで、
まあそうですよね、
うん、何らかの動きはそのうちあると思うし、これだけね売れてればファンもいっぱいいると思うから、まあ、本当望んでる人多いと思います、まあ
いや本当ね、最近何起こってもおかしくないですけど、うん、リズム天国が出たって全然驚かないですよね。
そうですね、
出てああ当然って感じですから、
うん、
まあ、そちらにちょっと期待してね、はい、まあ、気になる方はね、これリズム天国でもプレミアついてないん
ですよね。ついてないですよね。全然で DS はもうさっきも言ったように販売本数がすごく多いので、
そうですよね、
まあ、手に入れようと思えば、うん、まあ、そういう意味では Wii が一番敷居が高いかもしれないです
ね。そうですね、
Wii をまだつないでる人ってそんないないと思うので、
アドバンスか DS 版を買えば、
はい、
遊びやすいですね。携帯ゲーム機ですしね、
うん、
まあ、ぜひね一度遊んだことない方触っていただいたらね、
はい、
今回話したことが伝わると思いますのでね、
はい、
機会があればぜひ遊んでみてください、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。